払いの続きについてお話をさせていただきますけど、今日はですね、罪悪感と罪悪感の違いですね。罪悪
感がちょっと違うんだ
ね。そうそうそうそう。罪悪感と罪悪感。罪悪感、感っていうのは感じるっていうことですね。罪悪感、ね、感じるっていう字の感と罪悪感ですね、見るという。で、私たちが基本的に、いやー罪作りだなとこういうふうに思うのは、罪悪感じるの方の罪悪感です。だから罪悪感、この見る方の罪悪感ではない。
感じる、感じる、自分で感じるんだから。
そうそうそうそう、
こっちは見る方の感じるだから。
はい、まず何が根本的に違うのかっていうと、その感じる方はですね、私はこんなに悪いことをしたから罰を受けなければならないっていう、そういう気持ちなんです。
普通自分のやったことをこう反省した時に感じる方の
ところ。そうそう、人を普通に悪いことをしてしまったなぁと感じる罪悪感というのは、そのこっちの感じる方で、でどう感じるかというと、その罰を受けなくちゃいけないんだなぁとこう感じる罪悪感です。罰、だから悪いことをしたから罰を受けなければならない。私たちはその悪因悪果とずっと聞いてるんですね。悪いことをした人は罰を受けなければならない、こういうふうに教えていただいてるんです。ずっとそうやって育ってきてるはずです。悪いことをした人はその悪いことをした分だけ罰を受けなければならない。こういう考え方なんです。
ね、そこに恐れを、
ね、悪いことをしたんだから、悪いことをした分だけ罰を受けなければならない。これがいわゆる一般的に言う罪悪感、ね、だから、あ、こんなに悪いことをしてきたんですよって話をすると、あ、死んだら地獄だって思うのも罰を恐れているからなんです。罰をっていうのは報いがやってくることを恐れている。
死んだら地獄かなとかね。
そうそうそう、だから私たちは悪いことをしていないんだと思うんです、うん、悪いことだと認めなければ罰を受けることはないですよね。
洗脳化するよね。
自分で作ってる、都合のいい判断。
確かにね、う
ん、ね、だってその私は 悪いことをしているならば罰を受けなくちゃいけませんよね。ね、悪いことをしていなかったとしたら罰を受けなくてもいいですよね。
自分の気づいてる範囲。
悪いことだと認めなければ罰を受けなくてもいいですよね。
それ認めないのは都合のいい話だわね。
みんな人のせいにして。
仏様から見たら全然話にならない話であって、
自分一般から
一般のその凡夫の見た話なんだ
よ。いいですか、もう一回言いますよ。悪いことをしたら罰を受けないといけませんよね。悪いことをしたら罰を受けなければならない、ね、悪いことをしたら罰を受けなければならない。
一般社会ではね、
ね、でしょ。だから悪いことをしていなければ罰を受けなくてもいいんですよね。
悪いことしてなかったらね。
だからあなたはこういう悪いことをしていますよって言われても認めなければ罰を受けなくてもいいんですよね。
認めなければ認め、自分が認めようが認めまいが、
いや私は間違ってない
とはやったこ
と言うじゃないですか。私は間違ってないと、ね、悪くない、こういうふうに言うじゃないですか。ね、悪くないっていうことは、悪くないと思ってる間は結果がやってこないんですよね。
そんなことないですよ。
ですよね。
ね、そんなことないよね。
え、いや、こんなことはありますよね。だってその仏教を聞いていくと、だんだん自分の悪が見えてくると、自分の悪が見えてくると苦しくなる、ね、自分の悪が見えてくると苦しくなる。それは今まで気づかなかった悪に気づき始めてきた、ね、今まで自分は悪いとは思ってなかったけど、こんなにいっぱい悪いことをしているんだということに気づいていくと苦しくなってくる、うん、
ショックで立ち直れない
苦しくなってくるということは、悪いことだと認めたら罰がやってくるんですよね。認めなかったら罰がやってこないんですよね。
認めたら罪は消える。
そうやって言われるとわからんくなるでしょ。
だから悪いことだと認めなければ苦しくならないんだから。だってそうなんですよ。例えば悪いことをした時にごめんねって謝ったらいいのに、謝れないことってね、いっぱいあるじゃないですか。なんで謝れないかって言ったら、謝ったら自分が悪いっていうことを認めてしまうじゃないですか。ね。
でもあっさり認めた方が後々楽なの。
でもさ、認めたら自分がいかにも悪いことをしているかのようになってしまうじゃないですか。
意地でも認めるかいと、
ね、だってみんな私は悪くない悪くない悪くないっていうふうに言ってますよね。私は悪くない悪くないと、うん、私は間違ってない、うん、ね、そんな人間のやることがね、間違ってないはずはないのに、うん、
そうだよね。
いっぱいね、私は悪くない悪くない悪くないって言ってるんです。
認めたくないからそう言うんだ。
そう、私は悪いことをしているっていうことを認めたくないから、だから私は悪くないっていうふうに言う。私は悪くない、つまり悪いことを認めなければ悪くないんですよね。
認めなきゃったく認めざる負えないでしょ。
はい、
いっぱい悪作ってんだから。
いや、だって認めなければいいんじゃないですか。いや、私は悪いことをしているつもりはないけどな。
それは人それぞれだから。
私は間違ってない、私は正しい、私はね、ボランティアも頑張って人のためにいろいろしている。私は間違ってないですよね。
認めたくなかったら認めなくたっていいさ、しゃない、
ね、だから私は悪くない。
認めるまで話聞かなきゃ
だめ。いや、私は悪くないわけじゃないですか。ね、私は悪くない。 いいですか、うん、悪いことをしたら罰を受けなければならない、うん、ね、こういうふうに教えていただいてきた、ね、これは悪いことだと認めたら罰を受けなければならないってことですよね。
認めたら、
そうそう、
認めたら誰が罰するの、
誰が、うん、来ましたね、罰っていうのはね人が与えるに決まってるじゃないですか。
それ勝手にでしょ、うん、
当然ね、そうでしょ、だって悪いことをした時に親が見つけて私をバチッと叩くと、そうすると親が悪いことだと思って叩くじゃないですか、悪いことをしたらね、親がお前悪いことをしたぞっていうことで認めさせてバチッて叩くんです、でしょ、
子供の頃はね、
そうそうそう、そしたら罰を与えるのは当然人に決まってるじゃないですか、ね、
うん、自分で自分に罰を与えるってことはないわね、自分は、うん、間違ってない
、野沢さん自分悩んでるね、
え、分からないですか悪いことをしたら
分からなくなるよね、
いいですか、悪いことをしたら人が罰を与えてくるんです、何が分からないんですか
それでいいんじゃないですか。
だから、うん、そうそう、だから、ね、だから、私は悪くないと突っぱねたら、ね、人は私に悪いと、つまりいつもね、親はあんたが悪いんだよっていうふうに認めさせて、そっから罰を与えてるんです。ね、あんたこんな悪いことしたでしょ、あんな悪いことしたでしょって認めてなかったら何とかして分からせて、分からせた後にちゃんと罰を与えてるはずなんです、でしょ、だ悪いこともしていないのに罰を与えることはないし、悪いことだと認めなければ罰は受けないし、悪いことをしても見つからなければ罰を受けなくてもいいんですよね、いいですか、悪いことをしたら罰を受けなければならない、うん、誰が罰を与えるかって言ったらそれは人が与えるんですよ、うんうん、親が例えば子供が悪いことをしていたら悪いことをしているっていうことで叩いたり怒ったりして罰を与えるんです、ね、だからそのうちその子供は思いますよね、悪いことをしたらね、これが見つかったら罰を受けなければならないってなります、そして学びますよね。親がじゃあ悪いことをした時にね、で誰が罰を与えるかって言ったら与えないじゃないですか。で親にね、なんで悪いことしたのにね、お父さんそんな平気でいるのって言ったらね、俺は悪いことしてないわこう認めないじゃないですか。あ、この姿を見てね、あ、そうなんだと。
真似するかしたら。
悪いことをしても悪いことだと認めなければ結果を受けなくて済むんだなと、今大事なのは真理の話をしてるんじゃないですか、罪悪感について話をしてる、感じるっていう方の罪悪感について説明してる、そう、私たちが悪いっていうふうに感じてるのはあくまでも自分が悪いと思った時に悪くなる。
そうだね。悪いことと気づかないでやってしまっても、
自分が悪いと認めないものは、
そう、悪くないですよね。
悪くないね。
だから私が悪いことをしていないつもりだったら、うん、悪い結果はやってこないはずですよね。
つもりならしないわ。
ね、私はそんな人殺しも盗みもしていないから悪いことなんかしてないですよね。
そうそう、それで頑張
って、ね、それで頑張って
それで悪い結果来たら文句言うんですね。
そうそうそうそう
悪いことしてないのに。
そうそうそうそう、ここでポイントなのは、ね、悪いことをしたら罰を受けなければならない、うん、ね、うん、悪いことをしたら罰を受けなければならない、うん、じゃあ悪いことをしていなければ罰を受ける必要はないですよね、うん、
してないんだからないでしょ。
ないないない
当たり前に思うけど。
そうですよね、悪いことをして、じゃあ何か自分に苦しみや不幸がやってきたらどうですか。
何も悪いことしてないのにね。
そうなんですよ、私は悪いことをしていないのになんで罰を受けなくちゃいけないんですか、う
ん、それ仕方ないかな
仕方ないいや、こんなはずはない、私は悪いことをしていないのにこんな結果がやってくるはずはない、うん、だから人が悪いんですよね。
人が悪い、
いいですか。まず私たちは悪いことをすると人が罰を与えてくるっていうところから始まったんです。だから罰を与えるのは人なんです、いつも。ね？だから人がそれを悪いことだと言わなければ罰を受けなくて済むんです。
分かんないわね、言わなきゃ。
はい。そしていつもあなたはこんな悪いことをしたって認めさせて、認めさせた後に
ピチャン
って叩くんです。そうすると出てくるのは、認めたら罰を受けないといけないってことになる、うんうん、そしたら僕知らないよ、うん、ってなったらどうですか。
嘘つくんじゃない。
嘘つく、そうです僕知らないよ、知らない。例えばこれ触ったって言ったらね、触ったっていうふうにね言ったら、なんだこれとかって怒られるじゃないですか、うん、そしたら見つかったら罰を受けないといけない。
知らっとくる。
うん、そうそうそう。あ、知らないよ。俺は悪くない。
それも詰まったもんだね。
そう。これはね、悪いことをしたら悪い結果を与え、ね、やってくる。それは人が与えるものだと。こういうふうに私たちは刷り込まれてます。まず。人が与えるものが罰だから、人が見つから、その人が見つから、まあ見つけなければね、罰を受けなくても済むんです。例えば自分は悪いことをしても、嘘をついて分からなければ、悪いことをにはならないんです。
そしたらどうするのさ。
そしたら、嘘をつくようになるんです。必ず。絶対に。
見つからなきゃいいっていう。
そう。
だんだん悪くなっていくし。
嘘をつくようになると、どうなるかというと、嘘をつくと今度嘘っていうのも悪だから、うん、罪悪感が起きてくるんです、うん、あ、なんか嘘つくついてるな、嘘ついてるな、後ろめたいな、うん、後ろめたいな、後ろめたいなってなってくるんです、うん、じゃあ後ろめたい心をなくすにはどうしたらいいですか。後ろめ
たい、正直に言うしかない、ね、
正直に言ったら罰を受けるじゃないですか
そうだね。
だからどうするかというと、自分に対して嘘をつくようになるんです。
自分に、
そう、だって自分が
嘘ついて
る、嘘、つまり自分が悪いことをしたとしてもね、うん、それをいいことに変えてしまえば、
すり替えちゃうの。
そう、そしたら悪いことじゃなくなってしまう。
それは勝手すぎるしよね。したら、はい、
そう、あの時は相手がああだった自分はこうなっただけ。
そうそうそうそうそう、私は怒るつもりじゃなかったけど、あの人が怒らせてきたから怒ってしまっただけなんだ。だから私は悪くないですよね。
そうですね。
人のせいにする
そう、つまりだって私は悪いと認めてしまったら罰を受けないといけない。仏教っていうのはね、結局あなたが悪を作ってますよって話になるんです、必ず、
うん、そうだね。
ところが悪を作ってるってことを認めると、うん、罰を受けるんじゃないかって思ってどうなるかというと、心の中の鬼が動くんです。どう動くかっていうと、 人から罰を受ける前に自分に罰を与えちゃうんです。そしたら苦しくなるんです。つまり自分を責める。あなたが作った悪を、ね、悪を作ったら罰を受けないといけないんだから、あなたの作った悪に対する罰を自分で与えてしまうんです。だから苦しくなるんです。必ず。すごく大事なところ。何回も話をしますのでね。すごく大事なところです、ここは。なぜかというと、仏教を聞いていくっていうことはですね、どうしても悪を認めていかないといけない作業なんですよ。なんで悪を認めていかないといけないかって言ったら、悪っていうのは、人が罰を与えるわけではなくて、天が与えるものだからなんです。
それが真。
そう。誰が、その罰を与えるわけではなく、自分の業によって苦しみを生み出していくわけです。だから誰かが罰を与えるようなものは悪因悪果の結果じゃないんです。そう。
天が与えるっていうことは、業がそうさせるっていう
こと、ね。そう、業がそういうふうにさせていくってことです。
天っていうのは真理っていう。
天って神様って意味じゃないですよ。天っていうのは自然とそうなっていくってことです。
真理だよね。
だから今あなたは悪を作っていて、それがその苦しみを生み出していっていると。だから悪に気づいてやめて苦しみをなくしてほしいので、仏教で悪だって説いてるんですよ。ありますかね。つまりもうすでにあなたは認めようが認めまいが悪を作ってるわけですよ、ね、あなたの振る舞いはもうすでに苦しみを生み出してるわけですよ。例えば自分を大事にしないでこう人の看病にこう足を運んだりしてね、もう私忙しくて仏法も聞けないわとか言ってこう動いてたとしますよ。そうするといやあなたはもうすでにねもう悪を作りまくってるわけですよ。だから膝が痛いの、あそこが痛いの、ここが痛いのってなって苦しんでるわけです。しかもその体をね酷使してるだけじゃなく心も痛めつけてるわけですよ。この報いは必ず後からね臨終にやってくるんです。このまま放っといたら大変な一大事がやってくる。だから早くこの悪に気づいてほしい、ね。ところが、悪を何度か認めさせようと、こういうことはやめた方がいいよって言うと、私は全然悪いことなんかしてないわ。とな
るね。
ね。そう、認めなければ、悪にならないって思ってるんですよ。
いいことしてる。
そういうことして、私はボランティアもしてるし、人のためにも動いてると。うん、ね、どこが悪いことなんですか、
う
ん、
そうそうそう。そういうのはやっぱり、それがあるから、なおさらこう悪くないって、その真理も認めない。
そうそうそうそう。つまり、仏教の真理っていうのは、あなたが認めようが認めまいが、うん、仏様の眼から見て悪ならば悪なんです。ところが私たちは自分の認めるものだけが悪で、認めないものは悪じゃないって思ってるんです。
自分を裁判官で
なってるからね。そうそう。でも仏教っていうのは、自分の気づいてる悪は氷山の一角で、知らない悪が山ほどあるって教えなんですよ。だから当然、悪いことをしてるつもりなんてあるわけないんです。
そうだ そう思い込んでないんだから残念なことがある
あるわけがない。もう何年かあるんだったらもう直してるんですよ。そうだ、ね、今解いている教えっていうのはあなたのね知らない世界についての話なんですよ。
本当だわ。
あなたの気づいていない悪を教えてるんです。だから認めようが認めまいが悪なんですよ。そこを分かっていただきたいんです。そう。
私最初そのとんがりだけでいいなと思ったよ。
このとんがりだけでね、私は悪いことなんかしてないと思ってるわけですよ。
そう思ったわ、
ね、だけど実はその下にですね、下にこうしてね、こう本当に気づかない悪がものすごいあるわけですよ。
悲しいかな。
でこれが本当に私を根本的に苦しませる原因なわけです。これをその罪悪感、そうそう、ね、いわゆる罪悪感っていうのはまずどういうふうに知らされてくるかっていうと、私は悪いことをしているつもりは全然ないけど、自分の自覚のないところにどれだけ恐ろしい悪を作っているかわからないっていうのが知らされてくるわけです。右側の罪悪感というのは自分の自覚しているものだけが悪で、自覚していないものは悪じゃないっていうの。だから自分のやっていることは全て分かっているというところに立っているのが罪悪感なんです。こっちが全部自分のやっていることは分かっている、ね、で自分の知らないところは存在しない。
知らない、存在しない。
そこが都合のいいとこ考えてる
そうそうそう。そして結局私たちは悪いことをしても悪いことだと認めたくないために自分に対しても嘘をついてしまうわけ。だから悪いことまで良いことに変えてしまってるんです。だからみんな悪いことをしてるはずがないんです。そして自分は悪いことをしていないのだから悪い結果なんてやってこないと思ってるんです。だから仏教なんて聞かなくていいと思ってるんです、ね、みんな仏教なんて聞こうとしない。なぜかって言ったら私は悪いことなんかしてないもん、なんで仏教を聞かなくちゃいけないんだって話になるんです。悪いことなんてしていない、ところが現実にはいろんな苦しみがやってくるわけです。悪化がやってくる。例えば貧しいとかね、またこういろいろ責められるとかね、バカにされるとかね、いろんな結果がやってくる。そうすると私その、ね、悪因悪化だから当然悪化がやってくるってことは私に何らかの原因があるはずなんですよね。ところが私が悪いことをしていると認めてしまうと罰を受けるんじゃないかと思うんです。ね、すでに悪化がやってきながら認めると罰がやってくるんじゃないかと思うんです。罰なんて来るわけないじゃないですか。もうすでに結果がやってきてんだから。
そこに気づかない
で。そうそうそう。
苦しみイコール罰みたいなもんだけどね。
苦しみがやってきてるってことはすでにもう悪い種をまいてるってことなんです。
それはそう思えないのね。
それを悪い種だと認めると罰を受けるんじゃないかと思ってるんです。わかります？意味わかります？ね、今もう悪化がやってきてるんだけど、悪化はやってきてるんだけど、でも私は悪い種をまいたと認めると罰を受けそうな気がする。認めない。 認めないからどうするかっていうと、また同じ種をまくんです。
認め、
素直。余計増えるじゃん。
そう、同じ種をまくと、また同じように結果がやってくる。で、結果がやってくるから、認めればいいんだけど、いやいや、私は悪くない。と、また自分を正当化するために、また同じ種をまいてしまう。で、果てしなく悪い種をまき続けていく。
目先の罰ばかりを恐れるから、
目先の罰じゃないんですよ。これは結局私たちがですね、悪いことをすると本当は自分の悪に対して報いがやってくるはずなんです。例えば走るとね、転ぶっていうことが子供だったらあるじゃないですか。そうすると、ね、転ぶっていうことを恐れる親が転ばぬ先の杖で走っちゃダメだよっていうふうに言うんです。でも走ってこけてみないと、走ってこうこけることが危ないってことは分かんないじゃないですか。ところが親が転ばぬ先の杖でこういうことをやっちゃいけないよっていうふうに言うと、ね、親が悪いことだと言ったからやらないってことになるんです。ね、つまり私たちがこれが悪だとかこれが善だって言われてるのは、体で実感してるものじゃないんです。体でやって確かめたものじゃないんです。親がこういうことが悪いことだからやっちゃダメだって言ったことを悪だと思ってやらないだけなんです。
真面目に従ってるんだね、親の。
そう。
狭い世界観。
ね。しかもですね、その一番ひどいのは、親が理不尽に怒ってきた場合。感情的にむしゃくしゃしたから、もうあんた悪いんだって言って叩いたと。そうすると、子供は、何でもかんでも俺は悪い人間なんだって思ってしまうんです。だって悪いことをしたら人が罰を与えると。これは、何かこう、真理として一貫しているものではなくて、人が悪だと認めたものが悪であってね、人が悪だと認めなければ悪じゃないんです。だって親がそういうふうにやるもん、一貫しないもん。感情的にニコニコしてるときは許してくれるんです、同じことやっても。でも感情的にイライラしてるときは些細なことで怒るんです。そうすると、ああそうなんだ、罰っていうのは人が与えるもので、人の感情によって左右されるんだってことになるんです。人が分からなければ罰も受けないし、人の目をごまかしたら罰を受けなくても済む。人が感情的に穏やかだったら罰を受けなくても済むし、人がイライラしていたらそれだけで罰を受ける。だから悪いこと、悪は一体何かって言ったら、人に、なんて言うんですかね、人の機嫌を損ねることが悪になっていくんです。そうなってるはずなんです。だから私たちの善悪の基準っていうのは、人に迷惑をかけるかどうかなんです。人に迷惑をかけると人はイライラする。イライラすると、何でもかんでも悪だと満たして、責めてくるんです。怒ってくる。罰を与えてくる。わかりますかね、難しい。仏教でいう悪っていうのは一貫したものなんです。人の感情とか関係なく悪は悪なんです。いつ何時でも悪なんです。真理なんです。 でも私たちが学んできた悪はいつ何時でも悪じゃないんです。そう、悪であっても
都合の都合、自分の都合によって、
そうそうそうそう、
戦争で言ったら、まあ、軍のやることをみんな正当化してるから、悪でありながら悪でない
ってなってる。そうそう、悪でありながら悪でないってことになるんです。例えば竹島に韓国が上陸したと、それは私たちにとって、正当なことをやってることだから悪くないです。そう、視点から言えばいいですかね。今大事なことは仏教の善幕は一体何かって話をしてるんです。仏教の善幕を話をするためには私たちの善幕を知らないといけないんです。私たちの善幕っていうのははっきりしてないんですよ。親がこういうことが悪ですよって言ったのが悪だけど、親が意思を持ってね、こういう時は悪だと一貫して怒ってるかどうかなんです。絶対そうじゃない。もうね、感情で決まるんです。
その時の気分で。
だから私たちにとって悪は人の感情を害することになってるんです。だからみんな言う、人に迷惑をかけちゃいけないってなんです。だって人の感情を害したらどんなにいいことをしても罰を与えてくるからなんです。ね、それで人の感情をこうなんていうんですかね、喜ばしておればですね、罰を与えないんです。だからそれが善になる。だから人に喜んでもらうことが善なんです。そして人の感情を害することが悪になってるんです。
だから自分を押し殺してでも人にいい顔をしようとして
る。そう、それは人が、感情を害すると私に罰を与えてくると思うからなんです。まずもともとはですね、人にこう何かをする、ね、人に悪をするとだよね、親が私に罰を与えてくる。だから悪いことをするとそのどっからともなく罰がやってくるんですよ。例えば友達と喧嘩したと、そうしたら友達と喧嘩したことによって苦しむではなく、その喧嘩を見た先生や親によって罰を与えられて苦しんでるんです。だから関係ないんですよ、目の前の相手がどうかっていうのは。私たちにとって善幕の基準は仏教から言ったらですよ、相手を傷つけたって言ったら、その相手に対してお詫びをしたりね、ごめんねって言ったり許してねって言ったりすることが大事じゃないですか。ところが私たちはどう学んできたかっていうと、友達にこうどんなに傷つけたとしても罰を与えてくるのは親だから、親の方を見るんですよ、傷つけた相手よりも。そしてこの親に対してちゃんと私は悪くないっていうことを証明すれば罪は許される。嘘でも、これが言い訳癖になるんです。そう、だから悪いことをした人に罰を与えていくと相手は嘘つきになってくる。
言い訳して逃げようとする。
いいですかね。そして仏教を聞いていくと自分の悪が知らされてくるわけです。そうすると自分の悪が知らされてくると、悪因悪果だからね、罰を受けなければならないってなってくるんです。しかも誰かが私に罰を与えてくるような気がするんです。分かった。だから私たちは罰を受ける前に自ら自分に罰を与えてしまうんです。これが悪だと知らされてくると苦しくなってくるっていう原因なんです。だから自分の心の中に鬼がいるんですよ。 鬼っていうのは悪いことをしたものに罰を与えるものなんです。
だから僕は聞くと苦しくなるじゃないですか。
そうなんです。だから仏教を聞くと苦しくなるっていうのは、それは悪が知らされてくるから苦しくなるんですけど、悪が知らされるから苦しいんじゃなくて、もともと持っているこの間違った価値観が私を苦しめるわけです。これがクソの心なんですよ。そう、これを取り除いていくのが仏教なんです。これが私を苦しめている根本の心なんです。これを仏教で偽情って言うんです。これが偽情って言ってね。ね。真の知識に合うことは仇が中になおかたし、ルテン輪廻の際なきは偽情の触りにしくぞなきと言われている。偽情、偽情一つが私を苦しめている、ね、正真偈の中にもケチ偽情異少子と、決するに偽情をもって諸子となす、ね、これどこにあるかというと215ページにですね、現来生じ輪天下ってね、生じ輪天の家に現来することは決するに偽情をもって諸子となす。これが私たちの苦しみの根本なんです。215ページの右から2行目、ケチ偽情異少子、すごく大事なところなんですね。今今日話をしているところはですね、いわゆるこの間違った罪悪感が自分の悪を認めると自分に罰を与えて苦しめるんです。本当は自分の悪が見つかったらその悪を直していくことによって苦しみが減っていくので、悪が知らされれば知らされるほどどんどんと浄土に近づいていくから嬉しいはずなんです。そう、つまり自分の悪が知らされるとその悪を認めると、ね、自分は悪いことをしたってことになっちゃうので罰を受けなければならないってなるんです。悪いことをした人は罰を受けなければならないから。
それが今までの、
そう、
生まれてから
教えてもらった、そうそうそうそう、ね、罰を受けなければならないので、うん、誰かが与えなくても自分が罰を与えてしまうんです。自分に対して、
うん、やってしまったことに対して、
はい、
自己嫌悪とかそこら辺に、
自己嫌悪とかっていうのもそう、自分の中にいる鬼が自分に罰を与えてしまうわけです。だから私は間違ってないって言葉が出てくるんです。で、自分の信じてる善を一生懸命頑張ってやるんです。なんでかって、自分の心の中にいる鬼に、どうです、こんなに良いことをしたから、だから私を責めないでって生きてるんです。ところが臨終になると、今まで隠しに隠していた悪がブワーッと吹き上がってくるんです。そうすると心の中にいる鬼がね、やっぱり悪を隠していたのかと、今まで嘘をついていたのかと、いうことで、ヒーとこう心をね、こうやって、攻撃し始めるわけ。恐ろしいでしょ。五章は一大事なんです。だからずっと私たちはそのが強い我によってね、私は悪くない悪くない悪くないって言って、ちょうど自分の作ってきたこの罪の山みたいなものをね、こう見ないようにしてきたわけですよ、ね、罪の山みたいなものを私たちは抱えてるんだけど、 それをずっと見ないようにこう一生懸命していたわけです。こうやって見たくないと。で、私はこんなにいいこともした、あんなにいいこともしたっていう善に何とかしてすがろうとしてるわけ。
甘いね。
ね。これが私は間違ってないとか、私は正しいとか言っている心なんです。だから私は正しいとかね、私の人生は良かったとかって言っている人ほど御所は一大事なんです。だから俺は全然そんな悪いことなんてやってないとか、俺は全然正しいとかね、そうやって力む人ほど、なんでそんなに力むんですかっていうと、大変な罪悪を隠してるから。
それも分からないんだもんね。
でこの罪悪っていうのは仏教でいう罪悪じゃないんです。鬼が、自分の心の中にいる鬼が罪だと思っているものなんです。だからこの鬼さえ消えればこの罪悪も消えるんです。例えばこの罪悪は鬼によって決まっているわけですよ。例えば人に迷惑をかけることが悪だと鬼が決めたら、人に迷惑かけることは全部罪悪なんです。ね。トロトロ歩くことが鬼にとって悪ならね、トロトロ歩かないでこう一生懸命こう頑張るわけですよ。そう。この鬼が勝手に決めてるんです。これが悪だ。で、あなたこういうところがないよね、ないよね、ないよねってね、自分に確認するんです。そうすると自分はね、自分に対して嘘をつく。私はやってないよ。私はやってない。やってないっていうふうに言うわけ。そうすると鬼が、そうか、やってない。うん、わかった。やってないんだね。じゃあいいだろ。そうすると自分の本性は、よかったよかった、隠した隠した。そういうのが全部心の奥底に溜めてるんですよ。ところが、臨終になると今までやってきたこの善が崩れて、そしてムクムクムクっとこの罪悪が吹き上がってくるわけ。でその罪悪を見つけた心の中の鬼が、こうやってもう何ですかね、嘘ついてきたのかっていうことでね、徹底的に射抜いていくわけです。この鬼を作り出しているのも自分だし、この罪悪を勝手にこれはね罪悪だと決めつけてるのも自分なんです。そう、自分なんです。こういう風に勝手に、ね、勝手に悪でもないものを悪だと思ってね。そして悪を見つけたら罰を与えなくちゃいけないという考え方自体が仏教でいうクソという考え方。だからこの心を取り除くことが仏教の目的なんです。これが偽情を晴らすってことなんです。つまり偽情を晴らすっていうのは、悪い奴には罰を与えなければならないという思いを消すってことなんです。これは鬼の考え方なんです。鬼は悪い奴を見たら罰を与えないといけないと思ってるんです。いいですか？鬼っていうのは悪い人じゃないんです。鬼っていうのは正義の味方です。ね？そうでしょ？例えば昔だったらここね、一つ、人の世の生き地を刺す。二つってね、フラチナー苦行山。バシッとね、三つ醜い浮世の鬼を退治てくれよ、桃太郎ってね。桃太郎侍ってね、こう昔ありましたよね。悪い人を見つけたら罰を与えないといけないね。アニメだったら ね月に変わってお仕置きよとね。これはセーラームーンです。で、悪いやつを見つけたら罰を与えないといけない。まあ毎週のね戦隊も、毎年の戦隊ヒーローとかね、 悪いやつを見つけたら罰を与えないといけない。
でも本当に子供の時からそういうテレビとか正義感の強いのを見るとみんなそこをそういう、
そう、そういう考え方で育っていってるはずなんです。だから自分の中にある悪いものがあると何か罰を受けそうな気がして自分から罰を与えちゃうんです。これ自己、まあ要は自己嫌悪とか自分を責めるとか、自分をこうね、自分に罰を与えちゃうんです。
苦しくなるよね。
で苦しくなる、うん、そして私は自分に罰を与えたからもう責めないでねってなるんです、うん、ところが相手は全然そんな気が晴れないから、責めるとね、責められた人は私はこんなに自分に罰を与えたのにさらに責めてくるなんてひどいとさらに相手を責め返すんです。この考え方が、このね、考え方が鬼なんです。鬼。鬼っていうのは悪いことをした者には罰を与えないといけない。仏は違うよ。仏は悪いもの、悪いことをした人は、その因果の道理によって苦しむと。だから、かわいそうだ。助けてあげなくちゃいけないと。慈悲の心を起こすのが仏ですから、絶対に罰を与えなさい。だから私たちは鬼の心を持ってるから死んだら地獄に行くんですよ。悪いことをしているから地獄に落ちるんじゃなくて、鬼の心を持ってるから地獄に落ちるんです。
その鬼の心をなくすようにして少なくして草を払っていけば、
はい、鬼の心をなくせばですね、苦しまなくても済むわけです。苦しまなくても済むっていうのは、悪を作って苦しみがやってきたら素直に自分が間違っていたんだと反省して直していくので、その苦しみがやってくれば来るほど自分は成長できる、苦しみのない世界に出れると、そう喜ぶんですね。はい。だから仏様は苦しみがやってくることは苦しみじゃないんです、不幸じゃないんです。苦しみがやってくるってことは自分の気づいていない悪に気づかせてくださったご縁だと思って喜んで受けていくんです。そして自分の悪を反省して、善に変えていくと。だから苦しみがやってくれば来るほどどんどんと配役主善ですね、悪いことをやめて良いことに励んでいくようになると。だからもう時間長く生きれば生きるほど幸せになっていくわけですよ。ね？
そういう心になればね。
はい。ところが自分の中に鬼がいると、鬼がいると、その悪い結果がやってくるとですね。それをその自分に苦しみがやってくると、私は悪いことをしていると認めたくない。なぜなら認めると。鬼スイッチが発動してですね自分を責めるわけです。だから苦しみがやってくる、かつ鬼が自分を責めて苦しむと二重に苦しむんです。だからどうしても悪い結果がやってきた時に自分が悪かったと認めたくないんです。だから謝れない、俺は悪くない、俺は頑張って仕事をしてきた悪くないですよね。
鬼スイッチが入ってる。
鬼スイッチが入る。
知れない。
そうそう。
ずっと入ったままだ。
ね。だからその私は悪いことをしていないから悪い結果がやってくるはずがないのに、悪い結果がやってきてるのはあいつのせいだと。こいつのせいだと。人を恨んだり人を呪ったりする。結局人を恨むのはなぜかって言ったら、自分が悪いことをしていると認めたくないからです。 なんで自分が悪いことをしてると認めたくないのかというと、悪いことをしたと認めると鬼スイッチが入るから。で、自分を責めるんです、これ。ね。だから、一生懸命表面を取り繕って、いい人間になろうとするんです。
なおさら苦しくない。
そうそう。ね。これがいわゆる外に健全精進の層を現地で。まあ、この続きはですね、ちょっと休憩をしてから。